ッチのハッピーゆるみより
はい、始まりました。ハッピーゆるみより第11回目。
11回
おめでとうございます。
おめでとうございます。続いた。
続きましたね、
続いた。
はい、今日の今回のテーマなんですけれども、今回はアカシックレコード2&夢についてということですけれども、前回のアカシックレコードの反響が結構大きかったということですけれども、
はい、そうなんです。皆さんこんにちは、カチコと村上和です。かりちゃん、あのね、前回アカシックレコードに関して、こうテーマでね、いろいろハッピーユーでお話ししたんですけど、なんかね、いろんなお客さんからね、もっと話してほしいっていうね、お話をいただいたんですよ。
へー、意外とみんな興味がある分野だったんですね。
なんかね、すごい嬉しかったの。
意外。
うん、皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。でね、で今日のまあテーマは、アカシックレコード2ね、夢について、&夢についてっていうのをお伝えしたいなと思ってます。で、ちょっとかおりちゃんに質問です。
はい。
歴史上の人物、が、アカシックレコードに行ってたっていうお話は聞いたことありますか？
なんかこれ前回言いませんでした？
あれ、私言ったっけ？あれ言ったっけか？
しらっと言ったような気がする。なんかなんだっけ？
失礼しました。
アインシュタインかっていう話したような気がする。
あ、したっけか？
わかんない。なんか私聞いた気がする。
あれ？ごめん、リスナーの皆さん、す
い
ません。い
や、でも、あれ？わかんない。聞いてない方もいらっしゃる。
そうだね。じゃあ、ちょっと聞いた方はもう一回、なんていうの？もう一回聞くということで。よろしくお願いしたいんですけど、はい、相対性理論で有名なアインシュタインとか、あと万有引力の法則のニュートン、あと交流電流によるこう送電システムを蛍光灯とかさ、作って発明したニコラ・テスラさんなどのこう歴史上の人物っていうのは、みんなアカシックレコードにつながって、歴史に残るような発見をしたって言われてるんですよ。ちょっと面白い話、第二次世界大戦の時、もう本当有名になった、悪役で有名になった、ナチスドイツのヒトラーっていう人がいますよね。で、ヒトラーはね、有能な人たちを、こう国内外から集めてね、で、アカシックレコードにその人たちをこう行かせて、で、行った内容をスケッチさせてたって言われてるんですよ。で、それをこう科学アカデミーに、みたいな場所にね、機関に持って行って、で、世界初のね、こうトランシーバーとか、ジェット機などを作ったっていうふうに言われてるんだよね。
ってことは、そのヒトラーは、その、あれですか。発明させたっていうことですか？
そうです、そうです。で、ほら、ユダヤの方って頭のいい人がすごく多かったので、そういう人たちの科学者とか、そういう人たちをね、すごい集めてたらしいんですよ。で、第二次世界大戦のドイツにはね、実はその未来の、その H って言われるものが集まっていたっていうふうにこう言われていて、で、宇宙開発とかさ、アメリカよりもね、ずっと先にしてたみたいなんだよね。で、だけど、戦争に負けちゃったものだから、すべてその情報をね、先進国に奪われちゃったんだって。
でもこの未来のエイツ持ってたのに負けるっていうのはどういうこと？
やっぱりその、悪は勝たなかったんだね。
まあ、悪と判断する。
か
どうかとか、
そうだね、
その世界の善と悪の秩序とかバランスとか、まあいろいろあるんでしょうけどね。でもなんかそのアカシックレコードに行って、そのなんかアカシックレコードって多分光とか、スピリチュアルとか結構綺麗な存在というか、綺麗な場所みたいな、光の、今ほら現代の私たちがやってる、要はスピリチュアルとか、ヒーリングとかっていうのは同じ範疇でしょ。で、そういうのを、ドイツのヒトラーさんが使っててっていう話をするとさ、なんか綺麗なキラキラしたことやってるのになんか戦争に使って負けてとかっていうと、まあ使いようなんだなというか、
本当だね、そうだね。
今の私たちの現代の感覚、スピリチュアルの感覚と昔のスピリチュアルっていうのかな、こういう英知、精神界の技術とかエネルギーの使い方と見方って全然違うのかな。
なんだろう、こう人間の意識と 天の采配っていうのは、うん、まるっきり違うところにあるっていう感覚がね、アカシックに行くとちょっと体感できるかも、
うん
うん、知れません。
人間が言ういいとか悪いとか、
うん、
その正義とか悪とかっていうところを超えている感じなんですね。
そうそうそうそう、うん、だからアインシュタインも相対性理論を結局その発表したことで、それがあの広島の原爆、広島長崎の原爆に使われたとかって言って叩かれたけど、なんかそれもこう天の采配から見たらその流れの中にあった感覚なのかなって思ってます、うん、なのでちょっとアカシックはね、こうあの学べば学ぶほどというか、体感すればするほど深くてですね、
うん、
一言で言えません。
なんかちょっとイメージが変わりました。
よか
った。なんかキラキラスピリチュアル系の、
うん、
なんかふわふわしたなんかやつみたいなではない、
うん、違う違う、うん、もうちょっと深すぎて、
うん、
自分もなんかこれっぽっちしか分かってない気がする本当にこれっぽっち
これっぽっ
ちそうそうそう、
うん、そうか、
うん、
これ前回も聞いたかもしれないんですけど、普通になんかすごい経験を積まなくてもアカシックレコードっていけるんですか？
うん、あのいけます。ね、簡単に言うと、眠ってる時とか夢を見てる時にアカシックレコードに行くことができるんだよね。で、例えばこう夢で懐かしい場所に行ってて、あの起きたら涙が流れていたっていうことがあるとかね。それだけ香織ちゃんしたことはないですか？
記憶にないですけど、
うん、
まあ懐かしい場所、
うん、なんかこうこの今の自分の時代にはちょっと変だけど、
うん、
あの行ったことないのに、あれここ知ってるみたいな感覚。
そんなねスピリチュアルなことはない。
本当？
ないけど、なんだろう、あ、知らない場所には行ったことありますよ。知らない、
うんうんうん、
今の自分が生活してる場所とか、うん、今まで経験してきたような場所ではないところみたいなところに行ったような気がしたことはあります、
うん、その時すごい不思議な感覚なんなかった？
不思議ではないですよ。その場にいるのがそれが普通だって夢ではもう決まってるから
、うん、でも、うん、こっちに戻ってきた時、
ああ、何だったんだろうなって思うんですよね、う
ん、なんか不思議ってなんない？
なりますね、
うんうん、そうそう、そう。で、あとはなんかこう夢でお告げもらうとかさ、
分かんないです、その感覚は。
予知夢みたいな感覚かな。
あ、うん、予知夢はある私
でしょ、うん、それもアカシックとね実はつながってるんですよ。
あ、
そうそう、あとね、その夢のお告げとか予知夢以外にも、
うん、
他にもね、その、催眠療法って聞いたことあるかな、
うん、
こう全然怖くなくてちゃんと自分の意識はあるんだけれども、
うん、
あのその催眠療法っていうのをやると過去性とかあと未来性に行くこともできるんだよね。で、そのこと自体がこうアカシックレコードに行ってあの必要な情報を垣間見てるっていう感じなんですよ。
え、アカシックレコードと催眠療法は一緒なの？
うん、催眠療法を通してアカシックに行くっていう感じなの。
へぇー、うん、こんがらがってきた。
こんがらがってきた、
うん、
大丈夫かな、うん、で、あとね、ちょっとアカシックの説明もう少しすると、うん、あの約9000年前、
うん、
文字をまだ人類が持たなかった頃とか、あとは7000年前の、文字があった頃の人類っていうのは、アカシックレコードにつながるその第8巻っていうのがあってね、
うん、
で、それをみんなが持っていたっていうふうに言われてるんだよね。
うん、
だからこう昔の人は例えばさ、ほらピラミッドっていまだにすごくこう、謎に満ちてるとか、
そうですね、
神秘的って言われてるけれども、
うん、
そういったその建築物、
うん、
建造物か、
うん、
を作ることができたのかもしれません。
うん、でもその第8巻っていうのがあったら、
うん、
さ、こう変な争いとか、
うん、
あるじゃないですか、こう人類が学んできた歴史、
うん、
みたいなことってなくてもよかったんじゃないかなって思いません？
うん、
それとはまあもちろんそれがないと結局その何今の現代っていうのは構築されないから、それがなければっていう話は存在しないのは分かるんだけど、
うん、
でもなんかそういうね、要は全てが詰まった英知につながれてるわけでしょ、
うん、
で地球上にそれ持ってこれてるわけでしょ、9000年前とかの人は、
うん、
でそんな中、領地を拡大して富を増やすみたいな本当に超物理的なことで喧嘩しなくてもよかったんじゃないのって思わない、
うん、なんかこう真心だけだったらそれできたかもしれないけど、うん、あのやっぱ人ってそれぞれエゴがあるから、うん、なんかそのエゴが大きくなっちゃったりすると何だろう、戦いとか争いが起きちゃうのかもしれないね。なんか話ちょっとずれちゃうけど、あの高校の先生が言ってくれたことですごい印象に残ってるのがあって、うん、道徳は時代の流れで変わるけど倫理は変わりませんっていうことを教えられて、すごい印象に残って、で道徳っていうのはね、うん、やっぱ例えばその第二次世界大戦中の日本を思い返すとさ、うん、お国のために死ねるのは幸せっていう価値観があったわけじゃない、うん、で本当にそのね、あの10代の少年たちが神風特攻隊とかになって死んでったわけで、であれは美徳だったわけでしょ、うん、お国のために死ねてよかったねって。だけど倫理っていうのは愛だから、例えば親が子供を思う気持ちだったりとか、子が、ね、親を思う気持ちだったりとか、その時代が変わっても変わらないんだって、
うん
うん、
そうですよね。
そうそう、ですごいその言葉が好きでね、うんうん、なんでこんな話しちゃったんだっけ、ごめんずれでしょ。
いやでもそうですよね。
そうなの、そうなの、
じゃあその、うん、何、愛情に基づいた行動をすれば間違いないってこと、
うんうん、そうそう、みんなの中に本当真心とエゴがあるから、うん、エゴを大きくするより真心を大きくしていくと、なんかこう幸せにもう勝手になっていくんじゃないかなって自分の中では思ってます。
なるほどね、
うんうんうん、さあ、であとさ、なんか香里ちゃん、香里ちゃんが皆さんにお伝えしたいことが
ないしないし、その無理やりな感じないよ、だってこっからつながんないもん。
香里ちゃんさっきさ、なんか予知夢の話が出たから、うん、ちょっとねその夢、予知夢のことも含めて、うん、夢っていうテーマを掘り下げて、うん、お話ししていきたいんですけど、
はいはい、
香里ちゃんが最近こう見た夢とか、香里ちゃんがこう感じてる夢で、なんかこうシェアしたいことってないですか？
なんか自分は寝てて、自分が夢の中で夢を見てるっていう認識がある夢みたいな、うん、
あ、私見てるずっと
あ、そうなんだ。
え、見たことない？
いや、ありますよ、
うんうん、あるある。あとね、夢で操作することできるよね、自分を。
それを訓練するとできるようになるって、この前でなんか暇な時に2チャンネルで見て、
うん、
やり方が書いてあって、うん、あ、なるほどって見たけど、
うん、
面白いですね。私はできない、夢を操作は。
あ、本当に
普通できないんだよ。
なんでできんだ、わかんない。ちょっと面白い話していい？これ話長くなっちゃう。あのね昔ね、女子高生の時ね、それも花の、
うんうん、
なんかね夢で海を泳いでたの、
うん、
私が、
うん、はい、
そしたらね、ジョーズみたいな、
うん、
めちゃめちゃ大きいサメが、
うん、
私を襲ってきたの。
怖いですね。
で、怖くて、本当はジョーズのテーマよ、でんでん、でんでん、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでん
でんでんでんでんでんでんでんでんでんって言って、
うん、
そのジョーズを噛み返したそしたらジョーズがいでーって言って逃げてった、
うん、で上半身しかね、カズさんどうした？
だけどそしたらね、ちゃんとね、足まで残ってた。
あ、残ってたん
だ。でいでーって言ってジョーズは海に帰っていって、ですごいフンフンフンってなんか砂浜に上がって、なんかフーってしてるね、夢を見たの。
でそのね、だから待って、なんなのだから
何を見たかっていうと、あのね、食べられてたの本当は。
あ、夢のシナリオとしては食べられるはずだった
、うん、食べられちゃうはずだったの、
うん、
でも、
うん、
自分の意思で、
うん、
超頭にくるこの上手と思って、
うん、
神返したの意識で。
あ、
そして、
ね、
神返したことで上手がびっくりして海に帰ってったの、
うん、そこはコントロールしたっていうこと。
なんか意識でしてたの覚えてるの。
へー、
負けるな数みたいな
あーそうそうそう、なるほどね、
うん、いやなんかやり返せみたいな、なんかそういうそのなんか別の自分が自分なんだけど、うん、その夢の自分に向かって、うん、なんか指令を出して
この話さ面白いんだけどさ、うん、その夢の自分って今の起きてる私たちの
そうそうそう
状態
なの。そうなの、そうなの。
で、その夢を見て指示してるのは、うん、いわゆるハイアドリブ。
そうなの。
うわぁ。
そう。
そうそうそう。そういうことが分かると、夢を見るときも面白かったりしますよね。
なるほど、
ね。だからね、私最近考えるのは、うん、夢を見てる自分っているでしょ、思考の、
うんうん。
その人が夢を見て、私がその中で主体になって動いてるでしょ。
うん、
まあその本人を動かせてるか動かせてないかは別だけど、
うん、
でその人の私すごい夢を見たのは夢を見てる自分が夢を見てる自分がいて、うん、っていうのは3段階ぐらいながらちょっとまでいけたのね、
うんうん、
あこれずっと続いてそれを次元っていうのかなと思った。
あそうかもしれない。
だから
すごいすごくない、すごい
この間それをね悟って悟ってっていうか、うん、あの分かって分かったっていうかそう思って多分それがずっと続いてで、うん、ここもそのさらにここあるでしょ、
うん、
でこっちも
こっちとかさごめんエリスなのみんな
そう夢を見てる自分が見てその夢を見てる自分が夢をまた見てその夢を見てる夢を見て夢を見て夢を見てみたいな、
うんうん、分かる分かる。すごい
そこが人間の概念なの。
そう、それね、あのね、うん、私大学時代で習った水槽の中の脳っていう哲学なの、
うん、へえ。
あのねすごいそれめっちゃ印象に残って、うん、あそれ私じゃんっていう感覚があったの、
うん、まあ、水槽の中の哲学
があって でそのね次元を見て夢の中でどんどんいろんな自分を見てる次元の自分自身も、うん、実はねその水槽の中の脳だったっていうお話なの。わかるわかる、
あわかりますわかります。
そうそう、だからわかるかなこれリスナーのみんな今うちらが喋ってる話なんか何言ってんのこの二人って思ってない
か。えでもほら夢の中で、
うん、
自分が夢を見て、
うん、
っていうのがは分かるよね、
うん、
で結局その状態が今の状態ってことっていうこと、要はここも夢の世界って言ってもほぼイコールなわけで、
そうそうそう、それをよくあのなんかチャネリングとかするとあのこの世は幻想じゃって言われる、
うんうんうんうん、
そういうことなんだなっていうの
を、ね、そうそうそう、そうするとリンクするよね、
リンクする
周りの。
すごいマニアックな話になっちゃったね
どうしようこれ、
まあいいまあいいか、だって必要な人には届くや。
いやここを切るか切らないかだよ、ね、
いやこれ面白いから続けてよ、
うん、はい、ということでじゃあちょっとあのまとめに入りたいんですけども、
はい、
あのまあ夢ってねこう未だ科学でも証明できない未知の領域なわけですけれども、あのそこに私たちの可能性っていうものが、うん、こう宝物のように詰まっているって私は思ってて、
うん、
でそうだとしたらなんかすごくワクワクしない？
そうですね、
うん、であとなんかあのさっきの香里ちゃんのそのほら、夢の扉が実はいっぱいあるみたいなあの次元の話してくれた時に、
はい、
あのねふっとねあの思い出したんだけど、あの今、うん、すごく売れてる映画の、うん、君の名はっていう映画を思い出したんですよ。
見たの
あれねパラレルワールドの話なんだよね。
見たいな。
そうで、うん、あのそのさっき香里ちゃんが言ってくれた、
はい、
あのお話と、うん、すごくリンクしてるので、
じゃあ見に行きます。
うん、あの内容を言っちゃうとつまんないから、
ざっくりはでもなんかで概要は見ました
よね。うん、で、すごくね私あのその新海誠監督の世界ってすごいと思ったんですよ。あ、こういう人出てきたんだと思って。
うん、
で、あれってなんていうのかな、うまく言えないけどその今日お話しする夢のテーマにもすごくリンクしていくし、次元の話にもリンクしていくので。もしちょっとリスナーの方で見ていない人がいたらあのぜひね見てみてください、
うん
うん、であとね一個、皆さんができることを、伝えるとしたら寝る前にね夢の中でこうお祈りして、どうかあのアカシックレコードに夢の中でつながって私に必要な未来を見せてくださいとかってあのお願いしてから眠るとね見れたりします。
本当？
うん、あの本当にその皆さんを守ってくれてるハイヤーセルフさんとかが、うん、OK してくれたら、
たら、
うん、
未来を見せてくれる。
くれる。うん。なのでぜひ試してみてください。 さん聞いてハト。
はい、今回は企業というか仕事関係の質問ですね。
はい、
じゃあママ起業家ということでカズさん、はい、大丈夫ですか。
うん、自信ないけど
自信ないダメです自信ないとか言わない。
はい、
はい、うん、読みます。
はい、
はい、これは女性の方です。自宅で教室を開いています。地域的な問題、過去田舎ということもあり、なかなか自分の理想通りの金額価格設定ができないでいます。本田浩一さんのブログ等も読んでいますが、無償で提供することなども書かれていましたが、いろいろ考えているとよくわからなくなってしまいます。どうしたらいいでしょうか。だそうです。
うん、そうですね、ちょっとあの私もあの自宅でお店をやっているので、うん、あのそういった視点から何かね、こうアドバイスできることがあったらしたいなと思って今からお話したいと思うんですけど、うん、まず料金設定だよね、この問題ってね。そうですね。うん、で実はこの料金設定って、うん、自分の価値っていうものとものすごくリンクしてるんですよ。
うん、
うん、でなんかね、その質問を聞いた質問を見ると、その地域性だったりとか、うん、いろいろ例を出しているけれども、うん、結局これってなんていうのかな、地域性を例に出しているけれども、まあ、それもあると思うんだけれども、うん、自分の価値、例えばその、教室をやってるんだとして、そのやってる内容に対して、価値を見出していないと、うん、まずね料金って高くできないんですよ、
うん、
怖くて、
うん
うん、
そうなんだ。
そうで、値段を高く出せる時っていうのは、うん、本当の意味で、自分がその良さを知ってたりとか、あとは、その後の世界っていうのかな、うん、を、見てると、うん、すごくね広がっていくものなんですけど、うん、まずね、うん、最初にお聞きしたいんですけど、この質問者さんに、うん、そのお教室を開いてると思うので、何か技術を持ってると思うんですよ、うん、でそれ自体が好きかどうかっていうこと、
根本的な問題です
ね。そうです、うん、パッションがないと続きません、うん、で、で自分がそのことが大好きで大好きでしょうがなかったら、まずね、それが好きっていう自分の価値を認めましょうっていう話なんですよ。
それが好きっていう自分の価値、
うん、そうで、それが好きだと、うん、人ってね、なんか大好きって言ってる人のところにこう集まるようになってるんだよ。
へ
え、うん、そうで、まあ、そこに気づいてほしいっていうこととね、であとはね、地域性とかっていうのは、まあ、マーケティング要素になるんですけど、ちょっと私のお店を例に出すと、実は私のお店って宮城県の、田舎にあるんですよ、
うん、
で交通の便もものすごく悪くてね。
そうですね、
うん、もうね、電車乗ってバス乗って歩いてこないと
バスだってそんなに分数、
う
ん、
そう1時間に1本あればラッキーみたいなとこなんですよ。
そうですね、
うん、でそう考えるとね、地域性としてはね、すごく偏僻な大変なところに、お店を構えてるわけですよ。
そうですね、仙台っていう、
そう仙台市内じゃないので、
じゃないですもんね。
そうなの、そうなの、町なので私が住んでるところは、うん、でもなんでそこにお客さんが来てくれるのかなと思った時にね、実はね、私ね、その地域性っていう概念捨てたんですよ、
うん、
で意識をもうその全国から私を好きって思ってくれてる人が来てくれるっていう設定に変えちゃったのね、うん、そしたらまあ本当に神奈川県から講座習いにも来てくれてるし、あと秋田とか岩手とかからも習いに来てくれてるし、2時間とか3時間とかかけてお客さん来てくれるようになったんですよ。
すごい
すごいでしょこれって、うん、だからで地域性とか気にしてる時ってちょっと自分に自信ない時なんだよ、うん、本当は。なのでそうじゃなくて、自分の好きをもっともっとこう深めていったら、どのぐらいの値段で自分がお仕事できたらハッピーかなってまず考えるの、 うん、でそうするとこのぐらいかなっていう値段が出てくるから、うん、そこに忠実にまずなるって決めることなんですよ。
じゃああとは例えばその例えばね、うん、その技術職だから例えばワンレッスン、
うん、
ワンレッスンが地域的な相場が5000円だとして、
うん、
私100万円じゃないとハッピーにならない、
うん、
例えばね、
うん、
例えばね、
うん、
100万って思ってうっとするでしょ。あ、100万だとあまりにも飛びすぎてるか、まあ、例えば1万、
うん、
1万だとするでしょ、
うん、
でも地域的に他の教室は5000円でみんなやってると、
うん、
でも私だけ1万円来ないんじゃないかっていう恐怖って生まれるよね。
あるある、すごくあるけど、うん、それも実はね自分の大好きに対する付加価値をつけるってことなんですよ、
うん、
でどういうことかっていうと、その人じゃなければ嫌って生徒さんが思うような、うんうん、価値を実は持ってるわけ。で、うん、それを気づかないで、うん、自信がないって言ってやってると、結局値段安くしようが、うん、高くしようが、お客さんって来ないわけ。
うん、
でね、その時のポイントって実は松竹梅のポイントっていうのがあって、
はいはい、
松竹梅、紙に書いてほしいんですけど、
はい、
梅って一番安いじゃん。
そうですね。
で、それはちょっと興味あるなって思う人に何か自分がハッピーに伝えられることできることないかなって考えるの。
うん。
うん、で、まあ、それをさ、体験だから、500円とかさ、
うんうん、
もう本当に1000円とかさ、で、値段で来てもらって、で、次が竹か、
うん、
竹は、そしたら、よくさ、ほら、英会話教室とかでやってるじゃん、3ヶ月間は、通常1万円のところ、7000円にしますみたいなことをやってしまう、
うん、
で最後は梅なので、梅に
梅じゃない、
あ、間違った、ごめん、最後は、松なので、うん、自分っていうそのブランドを本当に好きで受けたいっていう人に来てもらうって設定にしちゃう、
うん、
で例えばだよ、すごくさ本気でさ音大に行きたいとかさ、
うんうん、
思ってる子がいたらさ、値段高くしても、その先生に対しての価値を見出してたら、うん、絶対来るのね。
そうだね、
うん、この人から習いたいっていうのがあるのね。
そう
ですね。で他のその教室にはないポイント、
うん、
良さっていうものをまずは自分の好きを見つけることから始めて、それをアピールしていくわけ、
うん、
でそうすると、何々といえば誰々さんって言われるようなものが生まれるので、
うん、
それがブランドになるので、それを待つとして値段設定をちょっと本当に10万以上とか の、うん、高い値段設定にして来てもらうっていう風に松竹梅の法則でね作っていくと、対象者も変わっていくの分かりますよね。
そうですね、
うん、来てくれる人の対象者、
松竹梅で対象者も変わるってことですよね、うん、
でそこに合わせて自分の好きをいっぱい出していけばいいんですよ。
なるほどね、
うん、でそうすると料金設定、その無料にしたらいいのかなとか、安くしなきゃいけないのかな、高くした方がいいのかなとかでごちゃごちゃ考える必要がなくなってすっきりするし、であとね、無料と有料をねごっちゃにしないことがすごくポイントで、まずね、あの日本一の投資家の武田和平さんも言ってたんですけど、無料にすると卒業できないって言うんですよ。でこれ何かっていうと、無料にしちゃうと人ってね甘えが出てくるのね。
あ、そうですね、
うん、なのでこの無料に関しては、教室を開いてる方が、質問者さんが、うん、これだったら無料でやっても私すごくハッピーっていうものを出すっていうことなんですよ。例えば私だったらね、無料の動画作ってそれを配信するとか、であとはブログ書くとかさ、メルマガ書くとかさ、こうやってポッドキャストも結局無料なわけで、それってね自分にとって全然苦じゃないわけで、すごくこう自分も楽しいわけよ。でそういったことをお客様に何かしらの形で伝えられたらな、嬉しいなっていう気持ちでやるの。
なるほどね。まさにこのポッドキャストが梅なんですね。
そうなので
、カズさんを知ってもらって、カズさんに会いたいっていう人が、
うん、
竹とか、
うん、
松とかを
選択する、そう、選んでくれれば嬉しいの、
うん、うん、
そうなの、そうなの、
わかりやすい、
そう、で有料にするときはね、あのやっぱりこう、例えばだよ、今あの直感講座とかさ、企業ママ企業の講座とかやってるけど、それって私自身がやっぱもう10年以上かけて学んだことでね、あの全部無料で伝えちゃうと結局その私の中ではやっぱ受け取ってほしいという思いもあるし、うん、で相手の人がどんどんそれを受け取ってもっともっと例えば収入上がったりとか豊かになったりとかハッピーになっていってくれたらものすごく嬉しいわけ、うん、で私がなぜ有料にするかというと、うん、本気度を見てるんですよ、
うん、
受けてくれる人の、うん、あなた本気って、で本気な人に来てほしいんですよ、うん、でそうするとお互いがあのウィンウィンになるんですよ、うん、ハッピーに、でまあ、高いお金であったとしてもその人が何かしら私が伝えたことで、自分オリジナルに変えてってもらったら、うん、こんなに嬉しいことはないので、うんうん、そういう意味で自分は有料にするっていうふうに決めてるんですね。
高額商品を売ってるんですね。
そうそうそうそう、うん、なので、まずは無料と有料はごっちゃにしないということもすごく大事になっていくと思います。
お互いのためにということですね。
そうです。で面白いのは自分のその価値っていうものを認められるようになるとセルフイメージがグワンって上がるからね。うん。でそうするとお客さんも勝手にセルフイメージ上がっていくからね。
お客さんの質が上がるってことですか。
質っていうよりね、なんて言うんだろう、もともとみんなさキラキラしている宝物だから、うん、あの原石なわけだよ、うん、でそこをこうなんかあの関わることで、例えば英語だったらさ、うん、英語の技術が上がればさ、その原石が磨かれてさ、うん、あの例えばもっと綺麗な英語で喋れるようになるとかさ、うん、あのすごくこう宝石に変わっていくわけじゃん、うん、そうそうそうそう、なのでそういう意味でのセルフイメージです。
うん、なるほど、
うん、なのであの、まあ、やることいっぱいあるんだけど、
そうですね
そう、
いっぱい。でもなんかあのマーケティング要素ももりもり実は入ってましたね。
そうなの、うん、すごいあのいっぱい教えちゃったね
ちょっとお得です。
お得ですね、
うん、本当に。なるほど、
うん、
まあ、その意識の部分、自分の意識の部分、
うん、
とあとはまずは自分がキラキラすることというか、自分が
ねワクワクすること、
ワクワクするとか、うん、ワクワクすることで、
うん、
でそのなんだろう、ワクワクできる範囲内の松竹梅を作るんでしょ。
そうなの、そうなの、そうなの。
松なりに、松、竹なりに、
うん、
梅なりにワクワクできるレベルのことをやっていて、
うん、
そこに反応したお客さんが来るはずだと、
うん、であとね、今までそのお教室でやってる生徒さんにね聞いてみるといいよ。一番はアンケート取るなり、あの私のやっててすごくなんかこうなんていうのかな、嬉しかったこととか楽しかったこととかって何って聞くと、うんうん、あの生徒ちゃんって本当教えてくれるから優しくて、
ね、
でそれが実は自分の魅力なんだっていうことに気づくことが大事なんですよ。
お客様の声大事ってこと
ですね。めちゃめちゃ大事です。うん、なのであのそういうのをこう加味しながらぜひね、あの心地いい、自分がキャッと思えるようなあの料金設定していただけると、あのお互いにウィンウィンな関係を築けると思うので、ぜひあのやってみてください。お空からのミラクルメッセージ。
はい、じゃあ今回のメッセージですけれども長さは
今回はうーん、長い
長い、
うん、ちょっと長いな、はい。
ちょっと長いですね。
うん。
私、はい、心して聞きます、
ね。はい。
はい。
それでは、読みます。
はい。
もともと、あなたたちは一つだ。個々の物体を持ったゆえに、比較対象が生まれ、個々の存在として認識している。別個なものとして生きているが、互いが密接に関わり、影響し合っている。ただ忘れているだけなのだ。あなたが何か行動に移すとき、自分だけのこととして捉えるのではなく、その行動がどんな影響を生み出すのか、余波はどこまで広がっていくのかを味わってごらんなさい。味わえば 味わうほどにあなたの現実は変わってゆく。すべては一つに向かっている。あなたたちは一つだ。大いなる源よりっていうメッセージが来ました。はい、ということでぜひ味わってみてください。
はい、11回目もそろそろ終わりに近づいてまいりました。最後にお知らせがあります。11月の5日土曜日、本田浩一さんの講演会があります。そして次の日6日の日曜日ですけれども、ハッピーロードドライビングスクール in 東北ということでワンデーセミナーがあります。もう一つ、2017年開運チャネリング&アカシックレコードリーディングセッションの申し込みの受付が開始されたんです。
でこれごめん、1個さ謝っていい？はい、あのハピユルでね、はい、10月21日に告知するって言ってたんですけど、ごめんなさい、もう忙しすぎて、あの告知したのが25日なんですよ。
あれ、そうなの。
それでね、あのそうそう、待っててくれてお客さんがね、あの連絡くれて、あれ21日じゃなかったっけって、ね、本当にね楽しみにしてくれた方たち申し訳ありませんでした、ね、はい、これからはチャンスしたいと思います。
申し訳ありません、はい、ということで、はい、開始しましたので、11月から1月までの3ヶ月間、毎月8名様限定のプレミアムセッションになります、
もうすでにね、あの5名の方から連絡来ちゃった。思いのほかダダダダダダと来てるので、
これもじゃあちょっとあのもし受けたいなって迷ってる方いたらちょっとぜひっていう感じ
ですね。そうです、お早めにちょっと連絡いただいた方があの調整できるかなと思います。
感じなんですね、はい、毎年これは結構人気のセッションだそうなので。
そうなんです、私の渾身の個人セッションなんです。
はい、なのであのもし受けあの興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらもアメブロの魔法のことの葉を検索していただいて情報を見てみてください。
はい、2017年をより豊かに幸せに生きたい人へお届けいたします。
はい、それでは最後になりますけれども、今回はいかがいたしましょうか。
じゃあ何やりたい。
いや、やりたくはないですよ基本的に。
キラ
ーン。何やりたい。普通に終わらせてもいいですよ。
え、じゃあ今日は普通にする。
普通にしましょうよ、あと別にないもん。
ちょっと寂しくなってきた。
じゃあ最後ですけれども、まあね、夢のお話ということもあって、
はい、
寝る前に聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれない、
今日はじゃあ、本当は何か言いたいけど、しっとりと終わりたいと思います。
はい、
はい、それでは、
それでは皆さん、
みんな、いい夢見ろよーかな。
さようなら。
さようなら。
また再来週。
また再来週。